それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日はヨハネの福音書10章7節から16節です。ヨハネの福音書10章7節から16節です。それではお読みします。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆、盗人で強盗です。羊は彼の言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であっても羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。アーメン。それでは、今日は置き去りになんてされてないと題して宮内先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。皆さんとご一緒に礼拝をできる機会を与えてくださって、またありがとうございます。早速、今日の聖書の言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日は7節から読んでもらいました。でも、この同じ内容の別の言い方の話がですね、1節から続いています。これは、イエス様が奇跡を行われたんですけれども、その奇跡を受け入れられないユダヤ人たちが、イエス様の周りに集まっていました。で、そういう人たちに向けて、もちろん弟子たちもいますけれども、イエス様は、例え話を話されました。それが、ヨハネによる福音書のこの10章の1節からの部分ですね。16節まで。今日は特に7節から16節まで読んでいただきましたけれども、まず一節からもう一度見たいと思いますので、皆様聖書をどうぞ見てください。誠に誠にあなた方に告げます。羊の囲いに門から入らないで、他のところを乗り越えてくる者は、盗人で、盗人で強盗です。しかし門から入る者は、その羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかわからなかった。まずこの1節から、7節、6節までのところをイエス様がお話になったときに、人々が理解できてなかったようなので、今日の話になったんですけど、まずこの前半のところですね。羊の囲いに門から入らないで、他のところを乗り越えているのは、盗人で強盗です。羊の囲いっていうのは、神の民のことですね。私たちのことです。まあ当時の目の前にいる、イエス様の目の前にいる人たちのことですね。その囲いの中に、神様の囲いの中に、門から入らないで、他のところを乗り越えてくるものは、盗人で強盗です。門、神様の道ですね。神様が伝えておられるメッセージを通らないで、他のところから乗り越えてくるものは盗人です。しかし、門から入ってくるのはその羊の牧者です。これはイエス様ご自分のことをおっしゃったんですけども、きちんとしたルートを通ってくる。僕たちはもう律法、ルール、そんなものが門だと思っていました。そして、自分たちの利益ですね。まあ、祭司たちもそうですけれども、お金を儲けることとか、名声を上げること、 そんなことが、神様の前になってしまってですね、そこが門になっていました。なので、イエス様はここできつい言い方をされますね。しっかり門から入る者こそ羊の牧者です。門番も彼のためにだったら門を開くと。そして羊はその声を聞き分ける。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。このイエス様は名前で呼んで連れ出してくれるんですよ。私のことだったら安いろ、ついてこいって呼んでくれるんですね。で、彼はそういう自分の羊をみんな引き出すと、その先頭に立って、言っているのに、見ていこの人してるとか、そんなことを言わずに、ただついていくっていう。ご説に、しかし他の人には決してその人が人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話になったように、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからない。まさに自分たちのことを話されてるんですけれども、何のこっちゃろというわけですね。この話ではわからない。一体誰が盗人なんだろう。本当に入ってきたのは誰だ。そこでイエス様は今日の聖書にあります。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。今度はちょっと言い方を変えますね。私が門なんだ。神様、最初は羊のかにですね。神様を、神のところに門から足跡で入ってこない。神様のルートで入ってこないものはっていう言い方をされたんですけれども、この7節では私こそが実は本当に門なんだ。誠に誠にあなた方に言っています。私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼の言うことを聞かなかったのです。さあ、この辺からですね、聞いてる、ユダヤ人たち、特にファリサイ派の人たちとか、律法学者はカッチンと来始めてるんですけれども、私こそがっていう言い方をイエス様はここでされます。実際に民はですね、恐れこそすれ、本当に彼らの言葉を聞いていたわけではない。でもイエス様は、私は門です。9節でも言います。誰でも私を通って入る人なら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。イエス様を通って入ったら救われますね。まず救われる。そしてそれだけじゃないんですね。安らかに出入りし、牧草を見つけます。平安のうちに生きていけるっていうんです。皆さん、平安のうちに生きられてますか？何かにとらわれてないでしょうか？本当にイエス様を通って入っているなら、イエス様に出会っているなら、安らかに生かされているはずです。でも、盗人が来るんですけれども、10節、盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするための、するだけのためです。私が来たのは羊飼いの命を得、またそれを豊かに持つためです。クリスチャンになったらよかったって言っても、そのままずっと行くんじゃなくてですね、豊かに命が与えられていく。それがイエス様に従う道なんですね。11節、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで、狼や羊を奪い、また散らすのです。これが今日のタイトル、メッセージのタイトルにつけたものですけど、置き去りなんかされてないっていうことですね。盗人が来るのは、盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするためだけ。イエス様を信じて歩んでるんですけれども、ひょっとしたら自分たちが盗まれたり、傷つけられたりしてないか、ということなんです。命を豊かにいただいて、それも豊かに生かされているだろうか。それだったらイエス様にちゃんと導かれてるんですけど、ひょっとしたら別の牧者にくっついていってんじゃないかな。そこが今日の問いですね。で、もしそういうものが来て、もしそういうものに踊らされているとすると、私たちはその踊らされているものに、本当に踊らされているという、その踊らしている、私たちを踊らしているものは逃げていくんですよ。困難が起こったら。そこに救いがあるような言い方をして、実は逃げていくんです。こうやったらいいよ。まあ、神学であったり、あるいはこの世の常識であったり、一般論であったり、ヒューマニズムであったり、そういうものを私たちがある程度いけるように見せるんですけど、でも 限界があります。そこで私たちは放り投げられてしまうんです。で、わけわからなくなってしまいます。逃げていきます。それで、狼は羊を奪い、また散らすのです。13節。それは彼が雇い人であっても、羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私が羊のために私の命を捨てます。私にはまた、この囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。本当に神様は、イエス様は私たちを知ってくれている。だから、本当にイエス様のこと、イエス様の福音にくっついていってたら、恐れなんか起こらないはずなんですね。実際、今日の、タイトルにつけました、置き去りにされているっていうのはどういうことか。放っておかれている。なんか自分のこと忘れられてるんじゃないだろう。ひょっとしたら愛想を尽かされてる。あんまりにも同じ失敗繰り返すから、もうお前はダメだと思われてるんじゃないだろうか。ダメだ。反省するまで待とうと思われてるんじゃないだろうか。もうちょっと祈れるようになったら、もうちょっと聖書が読めるようになったら、もうちょっと、人に優しく、あるいは夫婦であったり、親子であったり、あるいは隣人に対してですね、イエス様のことが証しできるというふうに、そう思われているとしたら、持ってるんですね。でもイエス様は絶対置き去りにしません。なぜかというと、神様はもう絶対置き去りにしないんですね。最初から神様の名前は、私はあってあるもの。私はあなたのためにいるんだ。っておっしゃいます。イザヤ書41章10節には、恐れるな。私はあなたと共にいる。驚くな。私はあなたの神である。とおっしゃいます。ヨシュア記の1章9節には、強くあれ。大きれ。恐れてはならない。ではならない。だからあのところ、どこにでもあなたと共にある。と神様はおっしゃっています。またイエス様は、また28章の20節でこうおっしゃいました。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。見捨てることなんかない。そして私たちが、もし自分の中途半端さやですね、弱さ、過去に犯したり、何かに縛られているとしたらですね、そんなこと神様よくですね、いい生き方なんかできない。イエス様についていけないことなんかも百も承知。だからイエス様十字架にかかったんですよね。そしてあなたの罪を許したから、もう一度顔を上げて、生き生きと神様を信じて生きていけよ。っていうことをイエス様おっしゃっている。それが十字架の力ですね。福音ですね。で、放っておかれている。愛想尽かされているよと。ダメだよ。とかですね。反省しないとダメだ。とかいうのは、イエス様は言わないですね。サタンや悪霊が言います。イエス・キリストはこんなことは決して言わないです。あなたは私の宝。私の目に高価で尊いとイエス様もおっしゃってくださいます。だから、もし私たちが、別のものに囚われていたら、そういうところに迷い込んでしまうことが起こります。だから、ひょっとして自分がそういうふうになっているとしたら、なんか、この世のものに引きずられているんだろうと思う。今、特にアメリカだとですね、大統領選挙ももうすぐそこですし、いろんなみんなの意見も割れてたり、特に最近ですね、いろんな預言者風の人がいろんなことをネットでも言ってますし、本当に混乱してると思います。だからこそ私はですね、聖書にしっかり立っていただきたいと思います。聖書しっかり読んでください。その中に福音がしっかり隠れている。そして聖霊様はですね、皆様に教えてくれます。何を語ればいいか。何が本当に真実なのか、教えてくれます。で、その先にはいつも主の平安があります。間違っても大丈夫です。いつでも戻してくれますから。だから失敗することを恐れる必要はないですし、ただ歩んでいただければいい。いくつね、ご一緒に聖書を読みたいところがあります。ゼカリア書というところ、どうですか。1426ページですね。お持ちの、聖書をお持ちです。6ページになります。ゼカリア書の8章ですね。旧約聖書です。ゼカリア書8章。まあ、できればと言いますか、今はもう読んじゃいましょうか。8章全体読んじゃいますね。 1425ページから読みます。私はちょっと言葉を変えますけれども、皆さんのことですね。皆さんの名前と言いますか。ニューヨーク日本語協会を入れます。そうするように神様が望んでおられると、ここ読んでて思いましたので、そうさせていただきます。で、ニューヨーク日本語協会と私が言うときに、皆さん、ご自分のことだと思ってください。8章ですね。ゼカリア書8章。1節から読みます。次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこうおっしゃられる。私は、ニューヨーク日本語協会を、妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬む。主はこうおっしゃられる。私は、ニューヨーク日本語協会に帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレム、ニューヨーク日本語協会は、真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよ。万軍の主はこうおっしゃられる。再び、ニューヨーク日本語協会の広場には、老いた男、老いた女が座り、年寄りになって皆手に杖を持とう。町の広場は広場で遊ぶ男の子や女の子でいっぱいになろう。万軍の主はこうおっしゃられる。もしこれが、その日、この民の残りの者の目に不思議に見えても、私の目にこれが不思議に見えるだろうか。万軍の主の見告げ。万軍の主はこうおっしゃられる。見よ、私は、私の民を日の出る地と日の入る地から救い、彼らを連れ帰り、ニューヨーク日本語協会の中に住ませる。この時、彼らは私の民となり、私は真実と正義をもって彼らの神となる。万軍の主はこうおっしゃられる。勇気を出せ。あなた方は万軍の主の家である神殿を建てるための、礎が据えられた日以来、預言者たちの口からこれらの言葉を日頃聞いているではない。その日以前は、人が稼いでも報酬がなく、家畜が稼いでも報酬がなかった。出て行く者にも、帰ってくる者にも、敵がいるために平安はなかった。私が全ての人を互いに争わせたからだ。しかし、今は私のこの民の残りの者に対して、先の日のようではない。万軍の主の見告げ。それは平安の種が枯れ、葡萄の木は実を結び、地は産物を出し、天は露を降らすからだ。私はこの民の残りの者にこれら全てを継がせよ。ユダの家よ、イスラエルの家よ、ニューヨーク日本語協会、あなた方は諸国の民の間で呪いとなったが、そのように私はあなた方を救って祝福とならせ。恐れるな、勇気を出せ。万軍の主はこうせられ。あなた方の先祖が私を怒らせたとき、私はあなた方に災いを下そうと考え、万軍の主は仰せられ。そして私は思い直さない。しかしこの頃、私はニューヨーク日本語協会に幸いを下そうと考えている。恐れるな。これがあなた方のしなければならないこと。互いに真実を語り、あなた方の町囲みのうちで真実と平和の裁きを行い、互いに心の中で悪を図るな。偽りの誓いを愛する。これらは皆私が憎むからだ。主の見告げ。さらに私に次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこうせられる。第4の月の断食、第5の月の断食、第7の月の断食、第10の月の断食は、ニューヨーク日本語協会にとっては楽しみとなり、喜びとなり、嬉しい礼祭となり。だから、真実と平和を愛せよ。万軍の主はこうせられる。再び国々の民と多くの町々の住民がやってくる。一つの町の住民は他の町の住民のところへ行き、さあ行って主の恵みを請い、万軍の主を尋ね求めよう。私も行こうという。多くの国々の民、強い国々が、ニューヨーク日本語協会で万軍の主を尋ね求め、主の恵みを請うために来よう。万軍の主はこうせられる。その日には、外国語を話すあらゆる民のうちの10人が、一人のニューヨーク日本語協会の会員の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい。神があなた方と共におられると聞いたからだという。今日のこの準備をしてて、この聖書の箇所をですね、語るように強く迫られました。16節に書いてありました。これがあなた方のしなければならない。互いに真実を語り、あなた方の町囲みのうちで真実と平和の裁きを行い。イエス様はこれを求めておられますね。お互い、本当に真実に、誠実に生きていきましょう。そして、真実と平和の裁き、 人の噂話、嘘などは絶対つかない。17節、互いに心の中で悪を図る。今ですね、クリスチャンと言われる人でも、特にアメリカではですね、党派の違いによって、もう本当にきつい言葉が飛び交ってますけども、悪を図るなんですね。みんなイエス様から愛されている宝物ばっかりです。偽りの誓いを愛するな。これは嘘をつくな。裁判の席で嘘をつくな。偽証するなということですね。これらは皆私が憎むからだ。主の蜜月。簡単なことです。単純なことです。真実を語り、人々を愛して、真実と平和を求める。そうすれば必ず神様の国が訪れます。最後に一つですね、いくつもあるんですけど、一つ証をさせていただきたいんです。私、今、水の教会でキリスト教、結婚式やってるんですけれども、この最初の話をいただいた桐本先生とお話ししたときに、もともとですね、桐本先生という方がされてた、もうだいぶ前になるんですけれども、この水の教会でクリスマスの時期にはクリスマス礼拝とかしてたというんですよ。ホテルの人たち招いてですね。ホテルの人たちというか、来てる人たちみんな来て、ほんで割といろんな人来てたんですけど、そういうこともできたらいいですねって言ってたんですけども、なかなかホテルの人にこういう、そういう話もできないですし、と思ってたんですね。で、一昨日もそんなこと思って、いやあ、桐野先生との話も全然進んでないなと思って、式に行ったんです。で、式に行って、その式が終わりましたら、今、牧師の割り当てを決めている。いつこの牧師に、結婚式してもらってるか、もらうかって決めてる人が、担当の人がいるんですけど、クリスチャンじゃないんですね。その方が近づいてきて、一つお尋ねしたいんですけども、クリスマスの時期に来れますかっておっしゃるんですね。で、は？って言ったら、昔やってたっていうクリスマス礼拝を考えてるんですって。その人、ノンクリスチャンですよ。それで、インバウンドの人とか、いらっしゃるしって。そうなんですかって、もう喜んでさせてもらいますって話して、まだ決まってはないんですけどと言ってですね。でも、先生が来れるかもう、もしやるんだったら宮野先生にお願いしたいからって言われてですね。これで、もう私は空にも飛ぶような、本当に飛び上がるような気分だった。めっちゃ嬉しかったですね。で、もうぜひこれが実現できるようになってほしいんですけれども、もうノンクリスチャンばっかりですから。それで、その人ですね、山口さんとおっしゃるんですけど、なんか難病抱えておられるんですよ。それで、突然体の調子が悪くなって、一週間ぐらい働けなくなったりするんですけれども。で、その方話聞いてから私も手を置いて祈りましたし、それからも祈ってるんですけど、なかなか良くならないですね。この間も、でも、もう本当に祈ってるんですけど、聖書にもあるんですよねって、難病を抱えていたパウロっていう人が、治してくれ、治してくれって言ったんだけど、神様は、あなたの弱さに私の力は現れるんだって言われたんですよって、苦笑いされてました。でも私はあなたのために癒されるように祈ってますとか言ったんですけど、その方がですね、そういう、クリスマス礼拝に向けて動いてくださってるんですね。今、式もですね、聖霊様が本当に必要な言葉を与えてくださいます。メインのメッセージは変わらないんですけれども、その前後でこの、お二人と面談してたり、式してる時にもですね、突然、こう、一つの言葉が与えられて、一つのテーマが与えられたりして、それを話すときがあるんですけど、それがまずもう本当に響いていくんですよね。昨日の式ですね、ウェディングでも、本当に親戚の人たちも来られている人たち、みんな、泣いてましたし、本当に神様はですね、今、生き生きと、イエス様を本当に信頼して、従うものを用いて、くださっていると思います。力づけようとしてくださっていると思います。だからニューヨーク日本語協会もどんどん光を輝いていくと思います。常識的なというかですね、この世の知恵に振り回されているクリスチャンではなくて、聖書にしっかり立って、イエス様の福音に立ってください。そうすると、輝きますので、周りの人たちが引き寄せられてくると信じます。では、お祈りをします。神様、このニューヨーク日本語教会、それに連なる方々と礼拝をできましたことをありがとうございます。あなたは、 今、本当にたくさんの人、世の中混乱し、自然災害がむちゃくちゃ起こり、戦争も起こっている真っただ中で、イエス様の福音を、多くの人の心を捉えようとしておられます。この全てが必ず生きに変えられます。弱く傷つき、殺されていくような命は、イエス様が真っ先にそこに行って携えていってくださっています。だから、私たちにできることは、本当にイエス様を信じて一歩ずつ歩んでいくこと、平和の福音を携えて歩んでいくこと、愛をいっぱい持って、許しをいっぱい持って私たちが、人を裁くことではなく、受け入れ、そのまま受け入れ、愛し合いながら、失敗もしながら、それでも愛の国、イエス様の国を求めていく、そういう歩みをすることをあなたが望んでおられます。その中で必ず大きなリバイバルが起こされていきます。ニューヨーク日本語協会に連なる方々をどうぞ祝福してください。今豊かに油を注いでください。神様、私のような愚か者があなたから今親しく交わりをいただいています。聖霊様がいろんな導きを与えてくださいます。感謝をします。主よ、体は弱く、いろんなところに病気ありますけれども、全部益になります。全部益になります。ニューヨーク日本語協会のお一人お一人が抱えている問題も必ず益になります。それが武器にされます。それが福音を語る道具にされる。神様、感謝します。イエス様の御国が私たちが通して表されていっています。親子関係でも、夫婦関係でも、親戚や、あるいは、友達、兄弟の関係でも、職場の関係でも、必ず益にされていきます。そこに神の国が広がっていきます。どうぞ祝福して用いてください。感謝します。私たちは、ただ心を低くして、自分が有名になること、偉くなることや評価されることではなく、イエス様の父なる神様の素晴らしさを自分も一緒になって体験できる、そのようなことを期待していきます。神様、どうぞあなたの国が来ますように。感謝します。感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。